おはこんばんちは、今日も京都で、雑学コラムをね、読みたいと、いうふうに思います。はっきり言ってただ自分が読みたいだけ、まあ、それをちょっとね、せっかくだから配信してるという形、はい、今日はまたありきますよ、またありっていうか別に俺が淡々と読むだけなんですけど、今日はもう久々に、まあ妙なカオスですけど、まあね、結構多く、録音自分のも反応しましたんでね、最近元気だなとか書いてお兄さんつってるし、まあね、人間波がありますからね、疲れてるんだけど大丈夫な時っていうのがあるんですよであと483番が早すぎ、自分が書き込むより早いで10秒も早かったし、びっくりだよ。本当に反応したらすぐパパって書いたの。じゃあ行きます。お昼の番組みたいな大地の下水は流れ、そう我が家にも井戸があった。汚れて帰った夏の午後、腕に足にひんやり冷えた水を浴びた。スイカを吊るして冷やしたりもしたっけ。あの井戸水はどのくらいの年を経た地下水なんだろう。地下水の年齢は地域によって大きな差がある。乾いた土壌ほど水の流れは遅い。アフリカのサハラ砂漠などでは流速は年1メートルから2メートル、水の年齢は2万年から3万年という。関東地方の地下ならおおよそ数十年から100年、幕末の志士の肩を濡らした雨があなたの目の前で湧き出ていることもあるかもしれない。地下水の年齢はトリチウムなどの放射性同位体を利用して決定する。誤差があるので正確な年代決定は難しいけれど、1953年以前のものかどうかは分かりやすい。1952年に開始された水素爆弾の地上実験の影響で、それ以降に地下に入り込んだ地下水はトリチウム含有量が多くなっているから。トリチウムの半減期は 12.4 年、実験終了後30年以上経つけれどまだ平常値には遠い。環境省による日本の名水100選を見れば、湧き水と呼ばれるものが多い。多くの人が認める地下水の、尊さ、その長い旅ほどに現代人があまり深い痕跡を残していなければいいのだけれど。ちなみに温泉水の起源も一旦地中に入った雨水。火山地域ではこれにマグマが冷えて固まった時に分離される初雨水が混合する場合も多いようだ。初雨水はその名の通り、地中の水循環とは孤立して、いわば地中創生の原材料から生まれたまさに初めての水。湧き水を口にし、あるいは温泉に身を浸す。その時僕たちは確かに地球と会話をしている。で次、血の汗。中央アジアに汗血馬と呼ばれる名馬が知られている。一日に千里を走り、シックすると血のような汗を流すという天馬とも称えられ、前漢の武帝は間欠馬を得るために2度も大当て征伐を敢行している。大炎征伐か。この血の汗、畜産学の見方では多乳糖糸状虫という寄生虫の一種が原因ともされる。いずれにせよフィクションではなく、騎馬民族文化研究家の清水隼人さんが中央アジアで司書にある通り、前の肩付近から血の汗を流す様子を確認している。血の汗といえばカバも流すと言われているが、こちらは血ではなく保湿の役割を持つピンクの色の体液だとか。おっと、これは余談。十字架にかかる前夜、イエス・キリストがゲツセマネで流したとされる血の汗、 あるいはもっと身近なところでは星ヒューマが巨人の星をつかむために流したと歌われていたっけ。完結場は詩や像となってその躍動する姿を現代に伝えている。ゲッセマネの園にはオリーブの老木老木が今も緑の葉を茂らせ巡礼者の憩いの場になっている。あるいはスポーツ中につい口ずさんでしまい、そんな自分に苦笑いをしたりする巨人の星の主題歌。血の汗は今もいろんな場面で僕たちにロマンをもたらし、勇気を与え、優しさを与えてくる。血の汗が事実かどうかは実は大きな問題ではない気もする。この心の動きは真実なのだから。で次、今何時。あ、今何時って俺読んだっけ。あ、読んだ、これ今何時読んだ、読んでないやつ行かなきゃ。あ、じゃあもっともっと下行こう。今ね、一回見たところに近いとこ行ってるからね。で次、街角の電話機。携帯電話の普及で公衆電話の台数はピークだった1984年の約94万台から急減、現在は全国で約71万台という。公衆電話が日本に初めて登場したのが1900年のこと。今は別の意味合いで重い日となった。9月11日だ。場所は新橋駅と上野駅。それまでは電話所に行って頼まなくてはいけなかったのが、人手を返さずにかけられることとなった。同じ年、現在の銀座1丁目交番付近に最初の公衆電話ボックスが登場している。扉には自動電話。自分で働くといっても実際には受話器を取って交換手と話すことになる。交換手の指示でお金を入れる。100銭か、あ、10銭か5銭。投入口が違っていて、入れると10銭はボーン、5銭はゴングのようなチンという音がした。その音を聞いて交換手が投入額を判断、通話先につなぐ。最初の電話ボックス、形は六角柱、屋根の下がくびれた灯台のような姿をしている。港から港へ道しるべとなる灯台、人から人へのコミュニケーションをつなぐ電話ボックス。確かにどこか共通性があるような気がしないでもない。公衆電話時代の青春像っていうのもある気がする。6畳一間の共同アパート、アパートのピンク電話は大抵誰かが長電話で使っているから、寒い冬の夜しっかり着込んで小銭をポケットに街角の電話ボックスまで小走りにかけていく。午後11時、自宅に住む彼女には時間を合わせて電話の前で待ってもらっている。硬貨を入れて番号を回す。すぐに出てくれるだろうか。指出し音が鼓膜に響く。1階2階、葉の散った街路樹を見ている。カチャ、効果が吸い込まれる音がする。耳を澄ませば。読んだ、これ俺なんで同じの弾くんだろうな。だからなんか題名に多分そそられるんだろうな俺。で次、金、金、金、どっちかわかんない、金かな。日々銀座を行き交う多くの人の何人が銀座発祥の地の日に気づいていることだろう。銀座という地名は江戸幕府が銀貨鋳造所を置いたことに由来する。1612年になる前は銀座はスルフ、なんだこれ、駿河の駿に大阪府の府、春府、今の静岡市にあった。銀座があれば金座もある。江戸時代、それは現在の日本銀行本店のある場所に置かれていた。黄金の国ジパングなんて表現を思い出すが、実際のところ日本でこれまで産出された金の総量は約1000トンだとか。世界では14万トンということなので、その 0.7%、 少ないようだけれど、日本の国土を世界の陸地面積と比較すると 0.25% だから、 0.25% だから陸地面積に対する金の産出量は確かに多い。もっとも黄金の国の由来は、金がヨーロッパでは主に棒状で保存されたのに対し、日本では伸ばして壁に張り巡らしたことが背景にあったようだ。現在日本での年間生産量は約160トン、世界ではおよそ年間2500トン、第1位は約500トンを産する南アフリカだ。 ちなみに500トンの金を生産するには7000万トン以上の土を、掘削しなければならないという。この土の量はクフ王のピラミッドより多い。ピラミッドといえば金字塔という言葉は金そのものとは関係なく金の字のような形、つまりピラミッドのような建造物のことを意味していた。それほど作るのが大変というところから来ている。有事とあってこのところ金投資への関心が高まっている。浮いた情報に惑わされない、まさに一人一人の判断が試金石。こちらはその名の通り金の純度を判定するための石のことにかけられる場面が増えている。で次、ピンからキリ。相変わらず数字にこだわっている。ラッキーセブンはいいとして、日本での整数は8、聖なる数は8、末広がりだからというのは漢字伝来以後の理屈であり、八百万の神やヤマタノオロチに見られるように、それ以前から神話などに登場している。8には多いという意味があったから、極限の数への尊重の思いがあったということだろう。そういえば一か八かという言葉があったと思い出す。1は長、8は半の字の上半分を取ったもので、長半賭博からの言葉という。ついでにピンからキリに踏み込む。ピンはポルトガルのピンタといい、サイコロの1の数。キリの方は限りの意味のキリらしい。相撲で余興として演じられるしょっきりなどと同じ用法だ。で、初めから最後まで数える。その数え方にも世界にはいろいろあって、僕自身は習ったことがないけれど、ドイツ語では21を1と20というそうで、1の位と10の位が逆転している。英語は20と1だけれど、シェイクスピアは 1&20 という表現も利用している。英国本土はその昔ゲルマン系の民族が入ってきたわけで、その名残というわけだ。ちなみに21という順序になったのは11世紀以後、フランス語が公用語になった300年間のこととも推測されている。21、数え方はともかくこの数字には甘美な響きがある。サミュエル・ジョンソンの詩 1&20 に曰く、風のように激しく、羽のように軽やかに。21歳、あの頃に今と同じだけの探求心があればと今にして思う。で次、ラッキーナンバー。今遡ってるんだよね。37を取り上げ、そもそもなぜラッキーナンバーが7なのだと気になった。フランクリン・ローズベルトは金に対するドルの上げ幅を決めるとき、7の3倍でラッキーナンバーだからということで21セントに決めたという話もある。ローズベルトは数字の神秘にこだわった人のようで、出席者が13人の会議では重要な内容の場合でも秘書を加えたという話が伝わっている。最後の晩餐の人数と同じというのは避けたかったのだろう。そのアメリカが独立時13州から始まったというのは皮肉かもしれないけど。さて、ラッキーセブンという考え方は1930年代、大リーグのサンフランシスコジャイアンツがしばしば7回に逆転劇を演じたことからと平凡社の世界大百科にある。とはいえ、それももともと7が整数、聖なる数として認識されてきたからこそ、こちらはかつて地球の周りを回っていると信じられていた5惑星に太陽と月を加えた7という数字、さらには月の満ち欠けの周期を4区分すれば1区分が7日になるという区切りの良さが背景にあった。それが聖書の中に取り込まれ整数として広まる。7に限らず、もともと奇数は好まれる性質があるようで、中国の陰陽思想でも奇数は陽数として好まれ、その影響からか日本でも七五三など行事になっている。ピタゴラス学派も二分割して神である1の残らない偶数を空虚な数とみなしたという。ユングのように奇数は計算が面倒だから崇拝されると と理由づける論もある。もちろん一方で北アメリカのインディアンのように四方につながる4を神秘の数と捉えたり、西洋でも4元素の意味で4に超自然的な力を求めたりする考え方もある。整数、奇数、 こっちの奇数は、忌まわしい数については調べ始めるとどんどん奥が深くなってしまう。コンピューターに扱わせると単なるビットかもしれない。そこに神秘を見出すのが人間の力だな、なんて感動しつつ調べを進めた。んで次、これってパチンコファンにとって嬉しい数字なのではないだろうか。そんなわけでテーマはパチンコに決めた。もっとも僕自身はパチンコをしない。そもそも37が嬉しいのはなぜなのか調べてみると、何でも現在市場に最も多く出ているセブンキーというのがあるそうで、あるところに玉が入ると台中央のデジタル表示が動き始める。で、一定の図柄、多くの場合は37になるとその下のアタッカーが開いてたくさんの玉が出ると、こういうわけだとか。出る弾の数は規制されていて、現在はアタッカーの解放時間は最長30秒、最大16回で最高2400個まで。ちなみにアタッカーというのは昔ながらの表現で言えばチューリップのこと。パチンコ店の第1号は1930年愛知県で営業許可が下りたのが最初という。もともとは子供のゲームとして人気を得た。それが大人の遊びとして広がり出すのは1949年に正村竹一が作った正村ゲージがきっかけ。ランダムに打たれた釘、弾の動きを不規則にするところどころの風車、入賞すると15個の弾が出るという、社交性、今の礎になる改革がこの時行われたんだ。ちなみに日本でのパチンコ参加人数は1995年に2800万人だったのが5年で1800万人へと1000万人も減っている。規制等で社交性が薄まったのが理由らしい。遊戯機の台数は全国で約3500万台、40人弱に1台ある計算だ。そこで都道府県別に1台あたりの人口を調べてみた。東京で1台あたり90人強と台数が少ないのは分かる気もするけど、福井県は8人に1台と極端に台数が多い。続くのは11人に1台の茨城県、17人に1台の石川県。これらの県ではやはりパチンコをする機会が多いのでしょうか。さて、次、変わる魚。左ヒラメ、右カレー。ヒラメやカレーは両目が頭の右側もしくは左側に寄っていることで知られている。もっとも彼らとて生まれた時からそうなのではなく、羽化してから水中に浮遊している間に両側に1個ずつついていて左右対称になっている。その後どちらかの目が移動して一方に集まるとともに海底を泳ぐようになる。これは人間の胎児がエラや尾を持つことと同じく、進化の過程をたどる再現性変態と呼ばれる現象。もっとも目の移動方法は種類によって違うという。ヒラメやカレイは頭の上を回って片側に寄ってくるけれど、ダルマガレイ類などでは頭に特別のスリットが開いてそこをすり抜けて移動してくる。さらには頭を貫通してくるように見える種類もある。目が動くなんて不思議だなという感じもするが、よく考えればオタマジャクシがカエルになったり、アオムシが蝶になったり、自然界には信じられないほどの変態がいっぱいある。子供とオタマジャクシを見て、あれがカエルになるんだなんて説明しつつ、果たして信じてもらえるのかと疑問に思うこともある。いや、きっとそのまま信じてお父さんも寝ている間に何かに変身するのかと想像していたりするのだろうか。人工物は朽ちるばかりだけど、いやはや自然の創造物はやはり楽しい。次、空間と時間。空間と時間はどちらが先に生まれるのだろう。現在の標準として考えられているビッグバン宇宙論では、開闢の爆発とともに空間も時間も物質も全てが同時に生まれたことになっているから、この問いはあまり意味はない。でも僕たちの脳の中では少々事情が違うようだ。産業技術総合研究所の北沢茂氏らが行った実験がある。 この実験では両手を前に出し、それぞれの手に短い間隔を空けて刺激を与えている。まず左手を刺激し、そして右手を刺激する。そしてどちらの手が先に刺激されたかを答えるわけだ。この順序をゆっくりとやれば、もちろんどちらの手が先に刺激されたかを間違うことはない。いや、たとえ刺激が 0.1 秒間隔など短くてもだ。では右手と左手を交差させるとどうだろう。結果はびっくり。刺激の時間差が1秒以上あるときは間違いがないのだけれど、 0.3 秒以内の場合には、先に右手が刺激されたと理解してしまうのだ。手を交差させることで脳の中で時間が逆転している。この結果から僕たちの脳には入力信号の時間順序そのものを判断するセンサーはなく、まず入力信号の空間配置を行い、その後で時間の処理が始まるものと考えられる。左手からの刺激を感じ、左手は今右側にあるから自分の右の方に刺激の元があると判断し、これに時間順序を与える前に右手に刺激を感じるものだからうんぬん。ちょっと頭がこんがらがってきた。ともあれ、僕たちは手からだけじゃなく視覚や聴覚も含めいろいろな信号を受けているわけだから、それらを総合してまず空間を把握し、続いて時間処理をするというのは合理的であるわけで、時間って案外揺れるもんなんだ。フレーバーリスト。飲み物。はい、続きフレーバリスト。古代エジプトの壁画にも香りを楽しむ姿が残されているから、人類は古くから香料と親しんできたことになる。香りの利用法にはフレーバーとフレグランスがあって、フレーバーといえば食品、フレグランスといえば化粧品に利用される。食品に香りは欠かせない。今手元にあるソフトドリンクの成分表示をご覧になっても、香料はおそらく含まれていることだろう。フルーツ系飲料はもちろん、お茶や炭酸系飲料だって。この香り、フレーバリストと呼ばれる人たちが作っている。もちろん最新の技術を使えば、例えばイチゴの匂いの化学成分を分析できたりはするんだけれど、かといってそれをそのままイチゴ飲料に使えるかというと、そうはいかない。香りを作る原料となる香料には、植物性の天然香料だけでも1500種類、合成香料に至っては5000種類に上ると言われている。通常取引されるのは合わせて1000種類くらいということだけれど、フレーバリストはその1000種類それぞれの特徴、個性を把握し、商品イメージから適切な配合をしていくのが仕事だ。1000種類から何か一つを選ぶというのではなく、一つの飲料には平均で50種類の香料が使われるのだとか。成分表示には簡単に香料と記されているだけ、その向こうに奥深い世界がある。次、自然のいたずら。星の並びに神々の姿を見たり、火星に運河を見たり、時には恋の模様に人の顔を見たり、人は自然に作られたパターンに意味を見出しがちなもの。大抵は勘違いで終わってしまうのだけれど、案外そのうちいくつかは本当にそうとしか受け取れない模様になっていたりする。ポーランド科学アカデミーのカチンスキー、レガウィックという2人の研究者が、実験によってこうした自然のいたずらが実在することを確認した。これは化学物質の混合物を利用して行ったもの。反応拡散系といって、皿の中に入れたゲル銃を異なる速度で拡散しつつ化学反応を起こす現象を利用した。皿の寸法を変えたり、特定の化学物質を加えたりして様々に実験したところ、 A から Z まで全ての文字ができたという。発表論文のスケッチを見ると、確かにアルファベットにしか見えない文字がなる。G や Q のような突き抜けるところがないのは愛嬌だが、それも書体デザインの範囲内、新しいフォントとして提供してもいいんじゃないか。 もちろんこの実験がそのまま人面魚を説明するものではないけれど、自然はいたずらをするということが確かめられたのではある。世の中には蝶の羽模様で数字やアルファベット全てを集めることも可能だそうで、旧館長の腸炎などで見かけることができる。子供の頃風邪をひいて寝込んだ午後、天井の木目にヒーローの顔を見たり動物の姿をたどったりしたものだった。団地の白い天井にそれはない。実験レポートに目を通しつつ、子供は天然木の天井の下で寝かせたいと、そんなことを思ったのだった。次、いけばな。秋も深まった一日、京都六角堂に遊ぶ。裏手の池に白鳥が泳いでいて、子供が飽きず眺めている。そばの案内板を読んでいると、そこは生け花発祥の地、つまり、なんかこれ池の坊ちゃんって書いて池坊、代々寺の経営管理に当たっていたのが池坊だったのだ。名前は池の傍らに住んでいたことに由来している。生け花は立てた枝を神と見る依代など古代からの習慣に、仏教伝来とともに公家、備える花が伝わって始まったとされる。着物姿で座敷に座る様子を連想するが、初期の生け花はそんなものじゃない。ノコギリで枝を切ったり、背丈ほどの木を扱ったり、巨大な盆栽とでも表現しようか、そんなものを床に飾っていた。立て花と呼ばれたもの。こうした取り組みを最初に理論化したのが池坊洗脳公伝で、これが池坊の歴史が生け花の歴史に重なるとされるゆえんでもある。野山水辺おのずからなる姿を異常に表し、つまり表面上の美しさを求めるのではなく、自然にある宇宙観を引き出すものと。いけばなはその後茶の湯の投げ入れなどを経て、徐々に庶民に親しみやすい形となっていき、江戸時代になって現在につながる聖火に聖火が広まる。生きる花と書いて聖火。明治維新で一時衰退したが、その後復興。戦後は様々な流派が登場。池坊や小原、草月などよく知られたものの他に、現在全国で2000ほどの流派があるとも言う。花にいろいろあるように、花の美しさを引き出す流儀にも様々あるわけだ。お母さんあっちだよ。子供が白鳥に声をかけている。くちばしの白い白鳥に黄色いくちばしのいる方向を指さして、彼もまた彼なりの流儀で自然の楽しさ、美しさを感じているのだ。次、壁画。ポンペイ遺跡の翌場跡から発掘されながらお蔵入りしていた壁画が公開されることになったと新聞にあった。ローマ時代円熟期の作品群。これまで非公開だったのは絵が過激だったから、つまり春画だったわけ。ポンペイは訪れたことがないが、旅行者の手記を見ていると、なるほど、もともとその手の遺物が街の中に目立つらしい。立派な家ほど立派な男性のシンボルを玄関に掲げたり、寝室に絵を飾ったり。文化の円熟とその手の芸術の円熟が並び立つのは珍しいことでもなく、日本でも歌麿の歌枕や北斎の波千鳥など浮世絵の傑作とされる春画はよく知られたこと、ところだろう。中国でも春秋図という言われる図が残っている。日本の春画ほど局部をデフォルメすることなく、どこか全体の構図にも絵画的気配りが感じられるのは国民性の違いかどうか。そういえばビデオにしてもインターネットにしても、新しいメディアの普及にはこうした側面が欠かせないという論もある。フランスのショーベの洞窟の壁画がこのほど調査で約3万年前のものと確認され、教科書でよく見かけたラスコーの約1万8000万年前から随分遡り、最古の壁画であることが確認されたという。これが春画なら話として面白いけれど、描かれているのは動物の線刻画。3万年前から現代まで、人類はどんな対象をどんな媒体に描いてきたのか、時の流れに思いを馳せる。 次、声援の力。昨日、来春からの田舎への U ターンと町づくり活動の案内をさせていただいたところ、本当に多くの方から励ましのメールをいただいた。返事は書ききれないけれど、本当に本当に感謝しています。人間にとって励ましの意味は大きい。例えば健康のために毎日少しでも運動をすることがいいことは分かっていても、なかなかそんな時間が取れない。エスカレーターをやめて階段を上れば少しでも違うけれど、それさえできない。そんな時、ほんの少しの励ましの言葉があれば人間の行動は変わるのだという。調査をしたのはイギリスバーミンハム大学のスポーツ心理学者イブス教授ら。階段とエスカレーターが並んでいるショッピングセンター内でポスターを貼って実験したのだ。ポスターは段と段の間に縦の面に横長のものを貼る。上り始めのところには毎日運動を、健康を保とう、足を使おうといった標語が書かれている。そして上り終わったところにはご苦労様。ただそれだけのことなのだけれど、普段は1割あるかどうかという階段を使う人がこの標語を掲示したところ、ほぼ倍増したのだ。効果はポスターを剥がした後も継続し、3ヶ月経っても当初の比率より多くの人が階段を使っていたという。ちなみに60歳未満の男女では、女性はポスターが掲示されて3ヶ月もすれば飽きてくるのか、またエスカレーターを使う人が増えるのに、男性は継続して効果があった。男性の方が信念が固いのかどうか、まあ操縦されやすいとは言えるけど。次、真珠。珠玉のような作品が描けたらなんて叶わぬ思いを抱きつつ、本当の珠玉といえばやはり真珠かと文字から連想してみる。貝があのように美しいものを生み出すなんて神秘的だが、世界大百科を紐解くと、貝殻を作るのと同じ仕組みと記述があり、なんだか納得した。真珠は内側から黒皮層、両中層、真珠層よりなっており、これは貝殻と逆の順序なわけだ。なるほど、そういえば貝の内側は美しいし、黒真珠が取れる黒蝶貝を開いた写真を見ると黒い光沢を放っていたりもするのだった。天然真珠を生成する貝はおよそ1000種類あるという。古代エジプトではすでに装飾品として利用されており、真珠を飲み干したというクレオパトラの逸話が有名だが、中世ヨーロッパでは医薬としても利用されている。中国でも漢方の材料として知られ、楊貴妃が口にしたと伝わる。炭酸カルシウムが成分なので、体に良いというのもあながち外れているわけでもない。日本では1890年代に三木本幸吉が初めて養殖に成功している。そういえば修学旅行で訪れた三重県に記念塔があった。旅行前の学習で真珠のことも調べたっけ。今ではすっかり忘れている。真珠のオンラインショップを開いていた P さん、退院されたと連絡あったけど、その後いかがでしょうか。真珠について書こうとするうち、文章はあちらへこちらへ飛び、珠玉からどんどん離れていく気がする。珠も玉も玉と読む。すなわち魂。心を込めて書き連ねていけば、いつかは主力に出会える日もあるだろう。何も文章に限った話ではないが。で、次、時間厳守。公衆電話から携帯電話への流れをコラムしつつ、携帯電話は日本の時間感覚を少し変えただろうかと考えていた。以前なら何時何分にどこって厳密に決めていた待ち合わせが、最近はいつ頃どこそこのあたりでと大まかに決めて、あとは携帯で連絡を取り合っている。今でこそ時間厳守の日本人だけれど、江戸時代まではそうでもなかった。そもそも時間の測り方が不定時法だ。日の出日の入りを基準に昼間と夜間を6等分する。当然季節によって時間の長さが変わる。その時間を寺の鐘などが知らせてくれる。庶民は時計なんて持っていないから、待ち合わせをしようにも鐘と鐘の間が今でいう約2時間だから、せいぜい30分ばかりの幅を持った見当でしかつけられなかっただろう。 そんな時間感覚を厳密なものにしていくにあたって、これは欧米でもそうだけれど、最も影響を与えたのが鉄道だ。鉄道を滞りなく運行するには、ダイヤに沿った定時運行が求められる。また鉄道が続くところは各地の時刻を合わせておく必要もある。こうして鉄道が時間革命をもたらす。日本に定時法が導入されたのは1873年、明治6年のことだが、その前年に初の鉄道が開通していたのは象徴的だ。幕末から明治維新期にかけて、日本の近代化のためにやってきたお雇い外国人は皆日本人の時間のルーズさに嘆いたという。それもこうした背景を考えれば仕方のないことで、その後の日本人を見ても分かるように、決して人間が怠惰だったわけじゃないだろう。今アフリカや南米に旅した知人らが現地の時間感覚の悠長さを嘆くのを聞くたび、かつてのお雇い外国人の苦労を忍び、なんだか微笑を抑えられない。ふるさとでは今もお寺で5時の鐘が鳴る。原始時計の正確さと里に響く鐘の音と、どっちがいいっていう問題ではないけど、でつい車輪に乗る。世紀の発明として話題を呼んだジンジャーの正体が明らかになった。セグウェイと名付けられた立って乗る二輪車、20世紀を支配した自動車、あるいは便利で環境にも優しいと言われる自転車に並んで利用されるようになるかどうか。これらの乗り物に共通する特徴といえば、車輪を持っていることに尽きる。そう考えると、車輪こそは世紀の、いや史上最大と言っていい発明と言えるだろうか。誰が発明したともわからない。紀元前4000年から3000年頃には歴史に顔を出していた。日本で車が利用され始める時期については5世紀からと見る研究者が多い。先日出土したこれまでのところ、日本最古の車輪は7世紀後半飛鳥時代のもの。直径約 1.1 メートル、スポークが12本使われていたようで、かなり高度な技術に支えられている。世界に目を向けると、スポークのついた車輪が開発されたのは紀元前2000年頃までで、2000年頃で戦車のために作られたというのが背景らしい。丸太を切り抜いただけの重い終日車輪より、脆くても操縦性の良い車輪が求められたのだ。自動車が発明されたのは1818年のドイツ。ドライジーネと名付けられている。車体は木製、ペダルがなく地面を蹴って進む。その後ペダルがついたりチェーンがついたりと進化するが、初期の自転車のペダルは前輪についていてチェーンはない。だから速度を出すためにはその前輪を大きくする。それにしても自転車のすごいのは、チェーン電動によるパワーの損失がわずか 1.5% という点だ。自動車の場合は 15% もある。まさに桁違い。セグウェイはどうだろう。自転車を上回るのは難しそうだ。いよいよ今年も残すところわずかって書いてるけど、別に全然わずかじゃないけど、今日から年末年始の休みとさせていただきます。新年は7日からペダルを踏んで年を一巡り。これ12月ですからね、2001年の、で次、味わいを知る。仕事後のビールはうまい。ストレスがたまると苦味に対して鈍感になるそうで、それが苦いビールでも仕事後なら美味しく感じられる理由の一つ。苦いといえばコーヒーなどのカフェインも代表格。植物が苦い物質を生産しているのは動物などの外敵に食べられないため。本来なら苦いから食べないとなるところを、苦味を楽しみつつ口にするわけだから、人間とは不思議なものだ。塩味、甘み、酸味、苦味と旨味という5つの基本の味の中では、他に酸味も本来は避けるべき味。食べ物が腐敗していることを示す信号だからだ。大腸菌でさえ酸っぱい物質からは逃げるという。それをもまた人間は楽しむ。 魚の中には元の姿を知るとよく口にする気になったなと思うものも少なくないが、基本の味についても人間はこれまで貪欲に美味しいと感じる幅を広げてきたようだ。味を数値化する味覚センサーを開発している九州大学の宮古光傑教授によれば、甘みに関しても進化した生物ほど様々な種類を甘いと感じるようになるという。ミツバチは砂糖などの糖類は摂取するものの、人工甘味料は取らない。バクテリアなどの単細胞生物になると砂糖なども摂取しなくなる。言葉遊びにはなるけれど、人類は舌を鍛えたおかげで人生の味わいも分かるようになったのかと想像したり、舌の鍛錬といえば戸光教授かなが味覚の不思議を伝える食べ物を紹介している。キュウリに蜂蜜、プリンに醤油、どんな味になるか。正解は前者がメロン、後者はウニ。早速台所に立って試してみる。結果はまあ皆さんもやってください。ともあれ、昼下がりのキッチンの片隅で人生は本質を見誤らないように賞味しなければと思ったことであった。で、次、子供の期間。子供が生まれて3年と8ヶ月、来年からは幼稚園かと思っていたら、4月生まれの彼は幼稚園にはまだあと1年あるのだった。小学校から中学校、その先へと想像するとまだ20年は子供時代が続く。子供時代がこれほど長い動物は他にいない。人の思春期は17歳頃まで続くわけだけど、類人猿は12歳頃には親離れをする。親知らずの生える年齢だって20歳近い僕たちに比べて類人猿は11歳。じゃあ一体いつから僕たちの思春期は長くなったのであろう。ロンドンのユニバーシティカレッジのクリストファー・ディーン教授らはホモエレクトゥスの歯を調べ、彼らは14歳から16歳で成熟したのではないかと指摘している。少なくとも僕たちのごく初期の祖先にはそれほど長い思春期はなかった。身体発達はともかく、そういえば日本でもかつて15歳頃に元服の儀式があったわけで、その日が成人の日。西洋を見ればゲルマンの諸部族では青年に達する年齢が低く、12歳から14歳ということもある。この背景には強固な親族組織があって、成人後も本人を守れたことや取引が単純であったことなどがあると指摘されている。人間の思春期が長くなったのは社会が複雑になり、親になるために学ぶべきことが多くなったからと指摘する学者もいる。発達加速現象という言葉がある。性的成熟などの発達が前の世代より早熟化している現象を言う。早く発達し、だけど大人になりきれず長い思春期を送る子供たち。ふとかの文豪は未成年をどう描いていたかと気になって、本棚からドストエフスキーの未成年を探す。類焼後のドタバタもあって、残念ながら書籍は見つからない。並んだ本の間から少年時代に読みふけった物語の数々が蘇る。そして君は成人したかと問いかけてくるのだった。次、落ちないフォーク。子供の成長に合わせボール遊びをよくした。最初は無難に風船から野茂だ佐々木だと親箱をつぶやきつつ放り上げ、野茂佐々木といえばフォークボール、ご存知の方もあるだろう。フォークボールは地球の重力に引かれて自由落下しているだけで、決して魔法をかけて落としているわけではない。その意味では重力に逆らって落ちない直球こそ魔球なのだ。これはボールの回転が生む揚力による。投げるとき人差し指と中指に弾かれて逆回転のスピンがかかる直球は空気をボールの下に巻き込み揚力を得る。キャッチャーに届くまでにおおむね15回転くらいするという。回転が落ちると揚力が落ちるから、イニングが進んで腕が疲れてくるとスピードガンで測った球速は同じでも伸びがない分打者は打ちやすくなる。フォークボールの回転数は2から4回転。これだとボールが進む 後ろ側に圧力の弱い空気の渦ができてボールの速度を落とす。すると地球の重力の影響がボールに現れ落下していく。フォークボールは地球が生み出した魔法だ。初めて地球の魔法を使ったのは1920年代にアメリカ大リーグで活躍したジョー・ブッシュ投手だと言われている。日本では杉下茂投手。中腰にキャッチャーを立たせ眉間を狙って投げるとホームベースの手前でワンバウンドする感覚というから落差に驚く。宇宙飛行士の若田光一さんが宇宙船内でキャッチボールをするとつい高めに投げてしまうとコメントしていた。僕たちは普段投げるとき重力の影響を頭に入れている。しかし予想以上に重力が影響すると落ちる魔球に思える。地球と頭脳がやり取りするその微妙な淡い。父の手を離れた風船はふわふわ風に揺れながら子供の広げた手の方に落ちていく。そんな時父親は地球の重力に感謝する。虫の居どころ。虫めずる姫君というこれなか、うん、なんだこれ、堤中納言物語初秋の話。蝶よりも毛虫が好きでカタツムリを集めたわらわに虫にちなむ名前をつけたり、読んだことはなくても虫愛ずる、虫めずるというフレーズを覚えてる人は多いかもしれない。日本人は虫を愛する性質を持っているようだから。腹の虫、肝の虫、虫の知らせに虫の居所、虫を用いた言葉も多い。それでそもそもそれはどんな虫なのかという疑問が生じる。確かではないが、かつては海中も多かったわけで、時々お尻から顔を出してそんなものくらいに受け取っていたらしい。腹の虫がいるっていうのはリアルな実感を伴っているようだ。中国の道教に由来する虫もあって、これを三死の虫という。60日に一度行進の夜、寝ている間に体から抜け出して天帝にその人の悪行を告げるとされていた。罪が500条に達すると死が決まると言われ、だから、行進の夜は虫が出ないようみんな寝ずに過ごす行進待ちの風習が広まった。三死の虫は江戸時代になって体中に9つの虫がいて、病気を起こしたり感情を呼び起こすとされるようになる。とするとこれが腹の虫の正体か。現代の衛生志向は虫を徹底的に排除するようになった。虫の居所が悪くなって人々がすぐ腹を立てるようになったという言葉遊びだが、ふと虫めずる姫君の主張を思い出す。蝶や花を愛すなんて上辺だけの儚さ。毛虫は醜く見えてもそのうちに蝶になる可能性を秘めている。その本事、つまり本性を愛することこそ尊いと。姫君、あなたの言葉を心に刻みます。Muitos lugares, os melhores lugares, foi lá que ele escolheu pra me levar. E me avisaram, não facilite com o sonho da Jutiti.厚生労働省の保健福祉動向調査によると、日本人の睡眠時間は6時間台の人と7時間台の人がそれぞれ約3割となっており、8時間台が約2割で続いている。アインシュタインは約10時間眠っていたと言われる一方、エジソンは 3,4 時間しか眠らなかったとも言う。どちらがいいというものではなく、生まれつき備わった素質らしい。人にとって重要な睡眠時間は眠り始めから3時間ほどだそうだから、その後のいわばおまけのような睡眠がどれだけあるかは人それぞれでいいのだろう。ただ眠らなくていい人はいない。水さえあれば断食はある程度続けられるけど、断眠はそれほど長くは続けられない。眠らない世界記録は264時間。かなり辛かったことだろう。じゃあ何のために睡眠が必要かというと、これは主に脳のため。眠ったといっても人間の体はあまり省エネにならないし、筋肉の疲れを取るのに意識をなくす必要はない。最も大切なのは脳をオーバーホールすること。魚類や両生類のように大脳が発達していない生物では、人のようなノンレム睡眠はない。ノンレム睡眠になる深い眠りの間に人は脳細胞を修復しているわけだ。もっとも脳全体が眠ってしまうと危機対応できないから、一部は起きている部分もある。 イルカは極端で、眠り込むと呼吸をしに水面に上がれず窒息するから脳を半分ずつ眠らせる。だから目を閉じるのも交互、起きている半分の脳で泳ぎ続けるわけだ。人もこれだったら眠り込むことなく24時間が有効に使えそうだが、人の脳はイルカのように左右が同じではなく、言語機能は主に左半球というように差があるから、そうはうまくいかない。言葉が理解できない右半球だけ起きていても、できることってそうないような。むしろ窒息に悩むことなくゆったりと眠れることの幸せを満喫しよう。絶対来ると思ったよ。264時間朗読しようぜ。だってねえよっていうね。絶対来ると思った。ねえ、ねえ、次、インセントテクノロジー。久しぶりに千年持続するという言葉に出会った。東京農業大学の長島隆之助教授のインタビューの中のことだ。千年持続学会の設立準備委員とあり、納得する。インタビューは絹糸の研究についてのものだった。絹の糸といえば蚕やシルク繊維というイメージが一般的だけれど、糸を作る昆虫は地球上に10万種以上ともいい、同じタンパク質を成分とする糸であってもアミノ酸の組成によって色や構造は様々。シルクには紫外線を遮る性能があるし、菌を増殖させない性質もある。これを応用すれば防腐剤を含まない UV カット化粧水が作る。シルクは手術用糸に使われるくらいだから安全性も高い。ジャムに入れれば口当たりが良く食感が増す。医療だけでなく様々な分野への応用が考えられている。こうした昆虫の持つ特性を利用する技術をインセントテクノロジーという。シルクと並んで有名な例はミツバチが巣を作るために出す蜜蝋の利用。ワックスなどに利用され安全性の面から注目を集めている。古生代から地球に現れ、今では1000万種以上とも言われる昆虫。思い起こせば子供の頃の夏休みに虫網は欠かせなかった。トンボを糸にくくって飛ばすのも定番の遊び。間違えて首に当たる部分に糸を結ぶと、飛び立とうとして糸を引いたトンボはそのまま頭がちぎれて地上に落ちた。苦い思いをした。多分それは生き物を殺めたことへの苦さだったのだろう。昆虫を食べる文化もある。日本ではイナゴ、ハチノコ、カイコが三大昆虫食だという。生きることの意味、食、千年持続技術まで。昆虫は多くのことを僕たちに教えてくれる。そんな感謝の思いとともに、今年の夏は子供と昆虫採集をしようかと早から楽しみにしている。てかね、ジータレス読みしてないんで、読みますけど、486、おじこーと、略しすぎ。で、おっさんじゃねえし、おじさんじゃねえし、ね。で、487番、俺のタチションが2万年後の美女の口に入るわけかと、タチションとか言ってるしね、もうね、2万年後2万年後で、しかも美女って限定してるあたりがね、12秒っぽい。で、488が264時間で、もうそれはいいって。489が無理か、263時間でもいいよと。それテクニック、使い方間違ってる。それは使い方間違ってるわ。で、次。強く優しく。あれは会社員時代勤めていた研究所が所属する研究所団地の合同新年会があって、僕も出席したのだった。アトラクションの一つに企業対抗豆つかみ競争があって、大皿の黒豆を決められた時間内に箸でどれだけチームの皿に移せるかを競う。豆は弱く持つと滑り落ちる、強く挟むと逃げていく。逃げていく先は予測できないからコントロールしづらい。人間はこうした状況をコントロールするとき、ぐっと力を入れて抵抗力を高める。コーヒーを運んでいる時もそうだ。抵抗力には方向性があって、前後には弱いけれど、強いけれど、横からは弱い。背中からぶつかられた時より横からぶつかられた時の方がコーヒーをこぼしやすいのはこのためだ。とはいえコーヒーをこぼさないという目的は比較的コントロールしやすいもので、安定した状態と呼ばれる。豆つかみはより難しく不安定な状態。 従来はこうした微妙な制御は人間にはできないとされていた。でも人はこんな状態でも練習を重ねることによって巧みに操ることができるようになる。科学技術振興事業団の川人学習動体脳プロジェクトが明らかにした。硬いものを壊すときは強く、子供を撫でるときは優しく、対象が大きくても小さくても人は柔軟に自分の行動を制御する。岩波の認知科学の新展開というシリーズの一冊に、人間は指の関節まで入れた精密なモデルでは全身で244の自由度を持つとあった。これらを総合的に制御して僕たちは外部要因と接している。夜中何度か目覚めて跳ねのけている子供の布団を直す。直しつつふと自分の幼い時一緒に寝ていた祖母が夜中やはり布団をかけてくれていたことを思い出した。今も昔も変わらないものがある。そんな思いが胸に満ち、布団から覗く小さな子供の頭をそっと撫でた。次、心を知る。近所の家電販売店の1階にペットロボットが置かれていて、子供を連れていくたびひとしきり眺めている。眠っている時もあればじゃれている時もある。メーカーの説明によれば、そのロボットは喜び、悲しみ、怒り、驚き、恐怖、嫌悪という6つの感情を持つという。好ましい感情は喜びだけかと思わないではないが、この分類は人間の心理学の分類に沿っているのだとか。東洋で六情といえば喜怒哀楽愛悪などと言ったりしたものだが、感情を表現したり測ったりするといえば少々分野が違うけれど嘘発見器を連想する。最近米国の研究グループが嘘をつくと目の周りが熱くなるという実験結果を発表した。高解像度高感度の熱画像カメラで撮影したもので、仮にこのシステムを空港やビルの入り口に置けば、荷物チェックなどの時対象者に装置をつけてもらわなくても嘘が発見できるという。知らない間に観察されているというのは気持ちのいいものじゃないけれど、銀行やコンビニにつけられている監視カメラとどう違うかと尋ねられると微妙では。アメリカフロリダ州タンパでは街角を撮影して道行く人の顔をスキャン、犯罪者リストと照合なんて実験も行われた。結果は大成功とは言えないようだけれども、ペットロボット遊びに疲れた子供が抱っことせがむ。仕方ないなと言いながら抱き上げると、ちょっと頬が赤くなって口元が緩み目がキラキラ。それを見てこちらの気持ちまでホカホカする。街にセンサーがあふれる時代になっても、この温かいセンサーは僕自身のものだ。適応拡散。少年時代に読んだ学習雑誌の君たちの同級生は170万人以上いるという見出しが未だに忘れられない。人数そのものはうろ覚えだが、1965年生まれだからほぼそんなものだ。俺は違う。子供心にはとにかくいっぱいくらいの意味しかなさない数字だった。マダガスカルにオオハシモズという鳥がある。鳥がいる。くちばしの形なので、ハシナガオオハシモズ、カギハシオオハシモズ、ヘルメットオオハシモズなど14種に分類されている。見た目だけでは同じオオハシモズかとは信じられないほどに違っている。それでもこれらは300万年ほど前、共通の祖先から分かれたことが分かっている。鳥の種類が多くなったので、環境に応じて体の作りを変えて住み分ける適応拡散を遂げてきたのだ。DNA 解析も利用しつつ、京都大学の山岸哲教授らがその過程を明らかにしてきた。例えば日本で言えばシジュウカラのように、樹幹部で餌をつまみ取りしていた種はニッパー型のくちばしに、日本のキツツキのように樹幹や枝でつつき取りしていたハシナガオオハシモズはピンセットのような形のくちばしに、葉や小枝などでつまんだりつついていたりしていたものはペンチ型のくちばし。適応拡散をしてきた種には他にガラパゴス諸島のダーウィンフィンチ類やハワイ諸島のハワイミツツイ類が知られている。場所やスタイルを住み分け、自らの形を変化させていく。オオハシモズ科の多彩なくちばしを見て進化の柔軟さに驚いている。今年の新成人は152万人。 僕たちは環境を自分たちに適応させようとしがちで、うまくいかなければ腹立たしく思ったりイライラしたり、あるいは逆に自分たちで作った規範に自分をはめようとしたり、まあ焦らない、152万通りのくちばしがあっていいはずだから。次に、鶏はなんとなく。神田雑学大学、そんなのあんの。神田雑学大学の徳磯十明理事が各国で鶏の鳴き声をどう表現するか調べた結果を新聞に紹介している。コケコッコーと思っていた鳥の鳴き声が英語でクックアドゥルドゥルドゥルと教えられて驚いた経験は多くの人が持っているのではないか。ニュージーランドのマオリ族ではコケコッコと日本語に近い KOKEKKO コケコケッコ近いな。フランス語ではコクエリコで、ドイツ語ではキケリキ、韓国ではコクチョクク高校だそうだが、タイではアケエアケアケ、アルメニア語はトゥスルーフーとなって、アフリカのハウザ族はザカラヤイクーカ。擬声語や擬態語をどう表現するかはまさに文化の違い。牛の鳴き声なら英語でモー、中国語でムームーと比較的近く聞こえるようだが、ニワトリは極端だ。ロバと犬と猫、ニワトリからなるグリム童話のブレーメンの音楽隊も国によって違う音楽を奏でているだろうと考えるのは楽しい。鳴き声の表現は言語だけじゃなく時代によっても違う。ホトトギスの名はもともとその鳴き声を元に付けられたものだけれど、江戸時代頃から本尊かけたかなどと聞かれるようになり、後期には天部かけたかと表現されるようになる。最近では特許許可局なんて表現も知られている。野鳥を観察するときには聞きなしということも行われていて、ウグイスのホウホウゲキョウは有名。他にもホウジロの一筆形状シリソウロウ、フクロウのゴロウジョホウコウボロキテホウコウ、メジロのチョウベイチューベイチョウチューベイなども知られている。仙台虫食いの焼酎一杯グイー、ツバメの土食って虫食って渋いなんて愛嬌が、動物たちと会話しようとした先人の知恵と言えようか。そういえば長男が3歳になった頃、朝の寝床で鶏の声を聞いて、どうしてりょったろうくんって呼んでるのと言った。耳を澄ますとコッケコッコーのリズムは確かに彼の名を呼んでいるように聞こえるのだった。あれから1年、彼は今でも鳥と会話できるだろうか。で次ヒサムさんがぶっ壊れたって感じ。わかんねえ、読めねえんだって、あんな発音できねえあんなの。ククドゥドゥドゥドゥドゥですよね、あの脳みそのネジを若干外し気味で喋る感じですよね、でいいや。で次、走る恐竜。恐竜を扱ったヒット映画のおかげで彼らが案外素早い動きをしていたことが広く知られるようになったように思う。実際のところはどうなのか、イギリスケンブリッジ大学の研究者らが推測し発表した。イギリス南部のオックスフォード社の採石場で見つかった足跡化石を分析したもので、およそ180メートルにわたって続く足跡のうち約35メートルが走った跡だった。恐竜の種類は残念ながら分かっていないが、ティラノサウルスレックスのような二足歩行の肉食恐竜と見られている。腰までの高さ約2メートル。発表によると歩く時の足跡は足場が悪かった可能性があるものの、左右の足が開いており内股で歩いている。歩幅は約 1.4メートル、時速7キロ程度と推定されている。一方、走り出した後はつま先がまっすぐ前を向き、両足の幅もほぼ直線に近くなり、歩幅は 2.8 メートルと倍になっている。最高時速は約30キロと推定されている。時速30キロ、100メートル走にすれば12秒ということになる。恐竜時代に生きるとすれば短距離走の練習をしておかなくてはいけないだろう。 自重力については分かっていないが、せいぜい彼らの速度が長く続かないことを祈るほかない。同じ場所から草食恐竜の足跡も見つかっている。さて、肉食恐竜はこの獲物を追って走ったのかどうか。彼らの生きた時代はジュラ紀中期、およそ1億6000万年前。ちょっといたずら心を起こして肉食恐竜が時速30キロという速度のまま現在まで走り続けたらどこまで行けるのだろうと計算してみる。桁が大きくなるので丸めると4光年余りと出た。太陽から最も近い恒星プロキシマケンタウリまでの距離をほんの少し超えたところ。全力疾走も1億年単位であれば太陽系を離れ恒星の世界に届く。南の夜空ケンタウルス座付近を走るティラノサウルスレックスの姿を空想し、スポーツは偉大だと冬のオリンピック報道に目を戻すのでした。で、次、泡盛。沖縄の古酒クースはいくら飲んでも減らない魔法の亀に入っている。魔法の名を棺という。最も古い新酒から始まって年代が少しずつ古い釜を順番に準備。新酒を汲み出したら2番手に古い釜から酒を補う。2番手には3番手からと順に注いでいく。これによって何年経っても蒸発することなく、例えば数百年という古酒クースができる。このところ沖縄が脚光を浴びていることもあり、泡盛が人気を集めている。米麹を発酵させた蒸留酒だが、白麹菌を利用する焼酎と違って黒麹菌を利用する。1671年に琉球から将軍家への献上品目録に初めて泡盛の名が登場する。名前の由来はかつて泡でも作られていたからとする説。飛脚から容器に入れる時の泡立ち具合で度数を知るアームイ、泡盛が転じたとする説などあって定かではない。町おこしを共にする友人宅で夜中まで仲間たちと飲みながら語り合った。友人の奥さんが沖縄出身で地元から泡盛をロックで傾ける。沖縄では食事を済ませてから飲む、食べてから飲む、こちらの風習と違っていて驚いたなんて話。泡盛は琉球が南方と盛んに交易していた14世紀の半ば頃、シャム、現在のタイ国のラオロンという酒に習って作られ始めたという。蒸留酒のルーツという意味では紀元前300年頃古代ギリシャで作られた蒸留機アランビックに遡ることができる。これが蒸留技術とともに東西に広まる。東で泡盛、西ではウイスキー。ウイスキーが逃れ始めたのは16世紀のことだから泡盛は蒸留酒では大先輩だ。洋の東西、過去から現在まで人は蒸留酒を手にどんなことを語り合ってきたのだろう。自分たちが今語り合っていることはどんな未来につながっていくだろう。そんなことを思いつつ杯を重ねた夜だった。で、次、ケハヒ。街角で見かけた化粧師という映画のポスターにケワイシと読みが振ってあるのに気づき立ち止まる。ケハヒと書けば気配に通じ、メイキャップにとどまらず自らを取り巻く世界の在り方に広がる。そういえば化粧品を意味する英語のコスメティックスにもコスモス、宇宙が隠れている。調べてみると江戸末期には化粧はメイキャップを意味し、ケワイは身だしなみを全て含めた総括名称として使い分けられていたという。1813年に出された日本初の化粧専門書といわれるケワイ伝、塗風ケワイ伝には顔だけではなく手足や身だしなみまで至る身だしなみまでに至る細かいアドバイスが並んでいる神々。江戸時代は化粧文化が花開いた時代でもある。1853年に江戸市中にいた女髪結いの人数は1400人余り。 現在の都内の美容院数はおよそ1万5000店だから人口比にすると江戸時代も今もほぼ変わらない。当時は遊女や役者が流行をリードしており、上流階級が情報発信源だった西洋と一線を画している。化粧のルーツをさらにたどっていくと、平安中期以降赤化粧から白化粧への移行があったことが目につく。縄文時代から日本ではずっと顔を赤く塗る化粧が主流だったのだが、白粉、白粉、白粉を使った化粧に変わっているのだ。日差しが長く薄暗い神殿造りの建物内で顔を美しく見せるためだったとも言う。化粧には自己隠蔽と自己解放の二面性があると石田香織長、化粧せずには生きられない人間の歴史に指摘されている。シミを隠すとき化粧は隠蔽の役目を持ち、紅を引くことで高齢者の社会参加が促されるとき化粧は自己を解放している。化粧は気配、口紅を手にするとき人は世界とコミュニケーションを図っている。次、男と女の違い。抗生物質はバクテリアでなくウイルスも殺す。正解か誤りか。これが誤りと答えられた日本人は4人に1人もいないという科学技術政策研究所の調査だ。同じ質問を米国人に問いかけた全米科学財団の調査では約半数の人が正解している。全部で10問の質問を国際比較した結果、日本人は科学の基礎知識に欠けている人が多いと指摘されている。アメリカで最も正答率が高かったのが喫煙は肺がんを引き起こすで、男女とも 94% というのはお国柄かとも思うけれど、ここでは国別の比較の話はさておき、アメリカの結果に見る男女差が面白い。特に差が大きいのはより基礎的な質問への回答。地球が太陽の周りを回っているのか、太陽が地球の周りを回っているのかには男性で 84%、 女性は 68% の正答率。光と音どちらが速いには男性が 90%、 女性が 67%。その他の要因を除いてもこの差は残り、男女差としか捉えられないと研究者は指摘している。そういえば話を聞かない男、地図を読めない女なんて本がベストセラーになってもいたけれど、脳とホルモンが男女差を作っているのかどうか、最近ではノースウェスタン大学のデイナ・スモール教授の研究結果も目を引いた。これはチョコレートを喜んで食べている時と飽きてまずいと感じ始めた時では脳の別の場所が活発になっていることを発見したレポートなのだけど、他にも興味深い結果が出てきた。男性がチョコレートを食べるのをやめたのは美味しくないと感じ始めたからなのに対し、女性はお腹が膨れたからやめたという。確かに女性の方が甘いものが好きかななんて納得しないでもない。こういう類型的な考え方こそ男性的で危なっかしいのではあるけれどね。でピンポンピンポンなっちゃった、ピンポンピンポンなっちゃった。で続き、そろそろやめよう、12時半だし1時になっちゃう。裏の経済。アメリカウォルマートストアーズの年間売上高は民間企業として世界最大の2200億ドルという、日本円にすれば約29兆円、スウェーデンの国民総生産に匹敵する。似たような数字をどこかで見かけたと思い出してみると、日本の地下経済の規模なのだった。地下経済、表に現れない経済のことで、脱税や売春、麻薬密売などがそれにあたる。浜銀総合研究所の門倉隆研究員の試算によると、例えば女子中高生の炎上交際の市場規模がおよそ500億円から630億円など積み上げていくならば、日本の地下経済規模は高めに見積もって17兆1000億円だという。別の推計方法を使うなら23兆2000億円とも。これは日本国内総生産の 5% 前後ということになるが、先進国の中では比率が低い。アメリカで 7.5%、 イギリスで 10.2%、 イタリアはマフィアの暗躍があって 23.4% と見積もられている。 一般的には食の少ない発展途上国ほど地下経済比率が大きくなる。裏の金といえば、対テロ戦争を通じて知られるようになったビンラディンの資産が300億あるいは500億円と話題になった。確かに巨額ではあるのだけれど、彼をめがけて飛び立ったステルス爆撃機の価格は1機2800億円ともいう。世界長者番付トップのビル・ゲイツならともかく、ビンラディンが5人集まったって1機も買えない。両者が戦うというのは一体どんな戦争なのか。ちなみに世界全体の武器取引額は年間15兆円とか。さて、怪しげな話ばかり並べたけれど、地下経済には含まれないものの、表に現れない経済にはもう一つあって、家事など家計の無償労働がそれ。内閣府の推計によれば、国内総生産の2割を占めており、円の下で日本を支えているわけだ。地下経済にお金を回すくらいなら、もっとこっちに捧げたいものだがいかがか。次、進化医学。健康に関する記事はよく見かけるものの一つ。最近研究が進んでいるのはフレンチパラドックス。脂肪の多い料理を摂るフランス人が心臓病にかかりにくいのはなぜか。適量の赤ワインが心臓病を防ぐ機構が遺伝子レベルで解明されたりしている。悪役になることの多いタバコは、厚生労働省の研究班がタバコを吸わなければ男性脂肪の5人に1人は防げたと発表したり、化粧品会社がタバコの煙に触れているとシミができやすくなると研究結果を発表したりして、ますます肩身が狭い。睡眠に関しては8時間睡眠が理想という従来の考え方が揺らぎ始めている。アメリカで約110万人を対象に調査したところ、死亡率が最も低いのは1日6時間から7時間眠る人だったそうだ。食習慣や運動なども考慮した上の数字。こうしたいわば病気の資金的な要因を探る研究に対して、進化医学という視点を提供して面白かったのが、病気はなぜあるのかという書籍だった。例えば虫唾炎の資金要因は細菌感染だけれど、進化医学的には退化していいはずの虫唾がなくならないのは、小さくなると感染で虫唾が破裂する可能性が高まり、これ以上の退化が阻止されているためと説明される。あるいは人が高カロリーの食べ物を好むのは、アフリカのサバンナではめったに手に入らない貴重な栄養源だったからで、その名残だと。進化医学的に見ると、人はアフリカでのサバンナ時代にとどまっているのだそうで、そもそも人は生まれたと同時に避けられない病にかかる。老化だ。老いると生存競争上不利になるのに、なぜ淘汰されなかったのか。答えとして、老化に関係する遺伝子が若いうちは生体に有利に働くと提示される。若さの活力ゆえに老いる。もし老化がなく18歳レベルの死亡率が続いたなら、人口の半分が700歳近くまで生き、1割以上が2000歳まで生きるという。さて、そこまで生きて何をしよう。そう考えて、かえってこの瞬間の生のありがたさを思う。老いることゆえの命の輝き。次、耳かき文化。海外旅行の必見品と言われながら、意外に忘れがちなのが耳かき。海外では見つけるのが大変だそうで、どうやら耳垢の違いが背景にあるらしい。つまり日本人の耳垢は乾燥したタイプが多いけれど、欧米では湿ったタイプの人がほとんど。だから耳掃除は綿棒でやるのが普通で、耳かきを使うことがないのだと。さて、日本人はいつ頃から耳かきを利用していたのか。英文社の大百科事典を紐解くと、古墳時代の装身具に耳かきの形をしたかんざしのようなものが見つかっているが、それが耳かきかどうかは定かでないとある。直接のルーツは、かんざしの先に耳かきをつけて特色を出したのが始まりで、17世紀後半に高橋高橋さんが発明したという。 東京巣鴨の棘抜き地蔵境内での手製の耳かきを販売している宇牧健一さんによると、耳のかき方にもフォームがあるそうで、大抵の人はなっていない。中指で耳かきの背を押さえ、親指と人差し指を合わせた3本の指で構える。かき出す時には薬指をそっと頬に当てて、これが正当派。ふとチンパンジーの背中かきも文化的行動なのだという研究を思い出す。京都の西田俊貞教授らが観察して分かったもので、チンパンジーには手で仲間の背中をかくソーシャルスクラッチと呼ばれる行動があるのだけれど、これが地域によってかき方が違うのだ。ウガンダ語語では指を揃えてつつくように動かす。タンザニアマハレでは手の指を曲げて相手の背中を大きくかく。観光地に行けば梵天の代わりにその土地なりの飾りをつけた耳かきが土産物屋の店先に並んでいるのを目にすることができる。わずか1グラムのそこそこの棒に施された工夫。幼い日、祖母の膝で甘えた記憶とともに、それぞれの地域の小さな文化のことを思う。耳かきの反対側のあのふわふわしたタンポポのあれみたいなやつは梵天っていうんですよね。あれ、んで次、これいつまでやんだこれ。世間というもの。世間、もともと仏教用語で命あるものが生きている世界を指すという、移り変わりゆくことを意味する世と空間を意味する間。万葉の時代からある言葉で、客観的な対象を示すというより自らと世の中の関係性を含んだ言葉だ。政治家が辞職する時の理由は大抵世間にご迷惑をかけたからだし、親がこう叱る時には世間体が悪いからということが多い。もとも近年では世間の役割が薄れてきて、代わって強調されるようになったのが個人の責任と社会的な判断基準だ。世間についての研究を進めている共立女子大学の阿部金也大学長によると、個人という言葉が日本で生まれたのは1884年、明治17年のことだという。それ以前に個人はなく、人は世間の中で生きる存在と捉えられ、独立した個として意識されていなかった。アメリカに比べて日本では個人による訴訟が少ないのは、紛争解決の手段として社会的な判断基準より世間が機能してきたことと無関係ではないだろう。出世という言葉も、もともとは出世権の略、出る世間、俗世界の煩悩を解説し悟りを開くことだ。現代の経済的社会においては、人は出世すると責任が重くなり、それに潰されたり、時に権威を振りかざし煩悩の権化と化すこともある。本来の出世の心を忘れないでいられればいいのだけれど、田舎に暮らすようになって思うのは、ここでは今も世間が機能しているということ。自分たちの集落は自分たちで守るという意識も色濃い。いや、意識というより伝統といった方がいいか。時に煩わしいこともあるにせよ、世間に身を任せられる安心感は格別。子供だって世間に守られて育つ。個人とその自由に立脚する社会もいいけれど、合理性を理由に薄れつつある世間を惜しみもしている。次、ブードゥーサイエンス。あと2つで終わる。今日はこれと次ので、読んだら終わります。はい、脇がや人糞などの匂いを研究して、最も悪臭と思われるものを爆弾として利用しようという悪臭爆弾構想。冗談かと思ったら、アメリカモネル科学感覚センターの研究者たちが国防総省の助成金を受けて進めてきた研究の成果というから真面目な話らしい。ジェイ・イングラムの著した天にはしごをかける方法には、これと似たような嘘のような真面目な話が多く紹介されている。100人分のオーダーを覚えられるウェイトレスの脳の研究、蛾が光に向かって飛ぶ理由、精神病院に正気の人を送り込んだ時医者は見破れるかなどなど、 難しい顔をした科学がふと見せるいたずらな笑み。もっとも時には科学の顔をしたとんでもない話が生まれるのも人間社会で、アメリカの物理学者のロバート・エル・パークはそれをブードゥーサイエンスと名付けて目を光らせている。昔から多いのは永久機関を発明したといった種類のホラーだけれど、近年で一番のブードゥーサイエンスは常温核融合だったと指摘する。僕たちは A という出来事の後に B という出来事が起こると2つに関連性があるように思う。何かを食べて気分が悪くなったら次回からはそれを食べない方が無難だ。こうして人類は信じたがる脳を持つようになった。もっともパークにかかれば宇宙ステーション計画だってブードゥーの範疇で、ロボットで十分な研究のために人間を宇宙に送り込む必要性はないと主張する。この辺りの判断基準は僕たちと少し違うのかもしれない。正しい道なのか迷い道なのかの判断は難しい。近畿大の先端技術総合研究所で生まれたほうれん草豚だって遺伝子組み換えでほうれん草の遺伝子を組み込んだヘルシーな豚だそうだけど、普通に聞けば冗談に聞こえてしまう。先端と冗談は紙一重なのか。ちなみに冒頭の悪臭爆弾実験の結果、一度は聞いてみんなその付近から逃げ出すんだけれど、二度目からは慣れてしまって逃げないのだとか。臭い話にも免疫ができればいいが、こちらはそうもいかないらしい。あ、やばい、もう一つ読みたいの増えたな。自然の中の数。誕生時 3070g だった子供が生後3週間余りで 4100g になっている。日々数百 cc のミルクを飲んで、計算するとその1割くらいが体重としてついていることになる。それで思い出したのが、イギリスにある動物学研究所のクリス・カルボーン博士らの研究。90kg の肉食哺乳類が生きていくためには1万 kg の獲物が生息していなくてはならないというのだ。体重 140g のイタチの一種から310kg のホッキョクグマまで、どんな種でもおおむねこの法則が当てはまるのだという。10年ほど前にベストセラーになった東京工業大学の本川達夫教授の象の時間、ネズミの時間にも同種の問題が取り上げられていた。1匹の捕食動物につき約100匹の獲物が生息していなくてはならないとあり、捕食動物は自分の10分の1サイズの獲物を狙うとあった。とすると肉食獣1キロにつき獲物1000キロ、今回の結果とは一桁違うが、10年の間に研究が積み重ねられたという結果であるということだ。何言ってんの。随時実際生物の大きさと生物学上の法則については様々な研究が進められている。カルボン博士の研究を取り上げたネイチャー誌のコラムでは、アメリカアリゾナ大学のブライアン・アンキスト教授による植物の研究も紹介されている。アメリカサイエンス誌でその論文を参照すると、皮脂植物かどうかを問わず様々な植物で葉や茎、根などの重量比が一定であるという。地上に見える組織の重量が増えれば、地下にある組織の重量も比例して増える。自分はどれほどの人々に支えられているのか、どれほどの根を張っているのか、そんな問いかけをする。本川教授の著書には、どんな哺乳類も一生に打つ心拍は20億回、体重1キロあたりの消費エネルギーは15億ジュール、あるいは車輪のある動物がいない理由など、ユニークな話題が多い。数の神秘主義に組みするつもりはないけれど、自然への入り口として数は楽しい。そう、今度四つ葉のクローバー探しを子供としよう。で、最後、ゲーム理論。100万円あったとする。別人とそれを分けなくてはいけない。分配率を決めるのはあなた。ただし相手が拒絶すれば100万円は没収、2人とも1銭も受け取れない。相手との相談は不可。さて、あなたは分配率をどう提案するか。ウィーン大学のシグムント教授らによると、こうしたゲームをした場合、おおむね3人に2人までが相手に 40% から 50% を与える提案をする。これならフェアだ。しかし考えてほしい。 相手にとっては提示された金額はどうあれ拒否すれば何も手に入らない。仮に相手 1% 自分が 99% でも相手にとっては受け入れるのが得になるはず。このような人間関係を分析する学問をゲーム理論という。人間が利己的で合理的に行動することを前提にするが、実際にはそうはいかない。前述の例の場合だと、自分の取り分が 20% 未満になる提案の場合、およそ半数の人が拒絶する。相手があると人間は完全に自己中心的になることはない。たとえ自分が損をしても相手の自己中心主義を通すまいとする。人間関係のバランスを保ち社会全体を進展させていく知恵なのかもしれない。名前から遊びの学問のように勘違いされがちなゲーム理論だけど、実際はノーベル賞受賞者も複数生んでいる大きな学問。今では数学だけでなく経済や政治あるいは生物学などでも取り入れられている。新聞一面に相手の拠点を威圧する強国の戦車の写真、なぜ家を壊しているのと尋ねる3歳の子に怖い車なんだと答える、そんな車潰したらいいのにという言葉に、そうすれば平和になるねと言いかけて、でも車を壊すということも自分も意地悪しているよね、それじゃあ一緒じゃないかなと続ける。じゃあどうすれば怖くなるのと彼。僕には答えられない。しかし3歳の子を納得させる理論と行動を人類はきっと見出せるはず。それを考えようねと息子に伝える。彼には重い宿題と知りつつも。以上。まだ半分も読んでません。3分の1ぐらいかな、はい、というわけで今日は、こんな感じで、やっていきました、そう、題名がそそるやつが多いんだよな。あー、もう一個読むか。無限の無限、やべ、無限の無限とかすげえ。そう、数学が好きだった。社会人になってしばらく朝のひととき高校生向けの問題集を一問ずつ解いて過ごしていたものだった。たった一つの回答に至るシンプルさが好きだったのかもしれない。世の数学書ブームに押されてゼロをめぐる博物誌や無限を取り上げた書籍に手を出す。凄みがあるのはやはり無限の話。何しろカントールにしろヘーゲルにしろ、無限に取り組んだ数学者は精神を病んでしまっている。人間関係ゆえか無限に取り込まれたかはわからない。紀元前5世紀、ゼノンがアキレスと亀のパラドックスを唱えた時、そこに無限が隠れていた。先を行く亀に追いつこうとするアキレス、しかし亀のいたところまで来た頃には亀はさらに先に進んでいる。再びその地点まで達する間に亀はさらに先に進む。こうしていつまでもアキレスは亀に追いつけない。無限に新しい世界を開いたのはカントール。彼の半生を読みつつ、非全数と偶数の個数が同じと知った時の驚きを思い出した。1,2,3 と続く自然数に対して 2,4,6 の偶数は半分の個数のように思う。だけど1番目の偶数、2番目の偶数と無限に数えられるわけで、1は2に、2は4にと1対1に対応できる。つまり個数は同じ。さらには線分と正方形も線分と立方体も同等というのだから常識がひっくり返る。カントールはさらに無限にも階層があって、無限も無限にあると言っている。この無限と無限の関係を求めようとしてさまよい、息抜きをしたかったのか、シェイクスピアはフランシス・ベーコンだという仮説を唱え証明しようと深く入り込み、やがて1918年に没する。朝のひとときを数学の問題に割いていた日から10年余り、答えに至るシンプルさより無限の持つ不可思議に惹かれている自分に気づく。世の限りなさを知ったからか、田舎に帰って見上げる夜空は一層深い。なんだよ、1時までやんのかよ俺は。1時までですか。あと5分フリートークって言ってるんですけど、フリートーク5分無理 逆に5分無理、短え、と思うよ、うん、逆に5分難しくね、と思うよ、どうよこれどうよっつって5分間に続けるか、これ難しいよ。5分で収めるっていうのはさ、だからもうやめるよ。で、昨日もやったしね。そこまで言うのなら30分あげようと。聞いた？ね、初めね、5分って言っといて、それじゃあって言ったら、じゃあ30分っていうね。また心理テク出た？どういう心理テクだ？わかんねえや。一回拒否をね、持ってって、ローボール？違うわ、ローボールじゃない。ローボールは一回受けたら、その次に上に乗っけるやつだから、これもなドアインザフェイスか。これも今なら1時間無料ってきた。1時間無料じゃね、欲しいね。1時間無料とかだったら、1時間そんな無料だったら寝るわ。いやダメだなそれ。はいはい、何かうまい具合にもうテスト期間は終わったんですか。また戻ってきていい限りです、ね、よかったんじゃないの、はい、というわけでこれはこれで終わりますよと。はいんなわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたい思います。果たしてリアルで聞いてる人が何人いて、何人が寝ちまったのかっていうね、思いますけどね。まあいいです。はい、はい、俺も寝よう。はい、この辺で、ではおやすみなさいということで、さらばバイバイ。じゃ今度いつやるか分かりません。ちょっと企画の方を頑張った方がいいかもしれないなと、思うんで、あとね、うまくいけば土曜金土日でどっかできるかな。その時にはちょっと新しいことやるかね。新しいことっつってもなんだ、別にこの雑学コラムとかじゃなくて、ちょっと別のやってみっかって話なんだけど、別に雑学コラム読んでてもいいんだけどね、自分は、自分こういうの好きなんで、はい、というわけで、あざざざざざざって書いたんですけど、どうもっす。はい、じゃあバイバイ。Isso é rua que se apite, mulheres de elite. Lá no sunny side of the street. E é uma coisa de amarcar, de perder o apetite. Se puder evite, de ir no sunny side of the street. E entre muitos lugares, os melhores lugares, foi lá que ele escolheu pra me levar. E me avisaram, não facilite.Com o supinho da Jutiti E agora que eu casei Com o supinho da Jutiti Venha e me visite Lá no sunny side of the street